おはようございます。高原剛一郎です。先日ある作家がこんなことを書いてらっしゃいました。言葉で大切なのは温度と鮮度だと。どんな内容のある言葉も本心からの熱意が伴っていないと相手には伝わらない。またありがとうとかごめんなさいという言葉もタイミングを逸したり伸ばし伸ばしにしていると鮮度が落ちて効力を発揮しないっていうんですね。言葉はいつも熱い心で時宜にかなって語られるとき相手に届くものとなるようですね。さて、聖書は神の言葉です。そしてこの聖書の言葉は多くの人の人生を変えてきました。それは神の言葉が神の熱い愛の心から出た言葉であったからです。ところで、神様の愛から出た聖書の言葉にしばしば裁きについて語られている箇所があるんです。その代表的な箇所ではこのように宣言されています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。愛のメッセージである聖書が裁きを語る理由は何なのでしょうか。私は三つあると思うんですね。第一に、事実であるからです。現代仏教の構想で、鈴木大拙という方がいらっしゃいました。仏教をアメリカ人に伝えるために、英語で説法なさった方なんですね。実に聡明な方なんです。この方は、聖書と仏教の違いをこのようにおっしゃっています。仏教で一番大切なのは、お釈迦様ではなく、お釈迦様の考え方である。お釈迦様の思想こそは一番大切なのである。だからお釈迦様が実際には架空の存在であったとしても一向に構わない。仏典の作者が誰であっても気にしない。考え方が保たれているならば、お釈迦様の歴史性はどちらでもいいのだ。しかし、聖書は歴史的事実に立っている書物だ。だからイエスの存在や、十字架や復活は事実でないと聖書の福音は成立しない。私はこの方の分析の鋭さに舌を巻きました。まさしくその通りなんです。聖書は歴史的事実を告げる言葉です。人間の死後、人は自分の罪の裁きを受けるというのは脅しでも作り話でもなく事実なのです。どうして事実と言えるんでしょうか。死後の世界を見て蘇ったキリストの証言であるからなんです。第二に、人を悔い改めに導くため、聖書は裁きを語るんです。自分の人生を審判する方を認めないという人生観は、人を不真面目にし、ブレーキのない車のように暴走させます。その生き方を転換する動機は、裁き主がいるということに、尽きると思うんですね。私は先日、少年犯罪に関わっている伊垣康博さんという弁護士の方のエッセイを読みました。ある中学3年生が万引きで少年鑑別所に送られてきたんですが、取り調べの警察官が彼を励ますために、君は初犯だし、鑑別所に入っても審判で家に帰れるよというふうに言ったんです。これはもちろん、真面目に反省したらという意味ですね。ところが彼はそれを誤解して、自動的に家へ帰れると取ったのです。そして、どっちみち必ず家に帰れるんだったら、この4週間は楽しく遊び暮らそうではないかと考えたのです。課題作文初日の指定テーマは、今考えていることです。彼は次のように書きました。泥棒の腕を磨いて、あらゆる修練を重ね、ついにはルパン四世になり、大金持ちとして豊かで楽しい人生を送るとともに、貧しい人たちを救ってノーベル平和賞を取りたい。鑑別所の教官は驚いて彼をたしなめました。しかしこの悪ふざけは審判の席まで4週間ずっと続くんです。彼は反省文の代わりに、今回の事件を振り返ってというテーマに対してこう書きました。毎日店内を一巡して警戒していたのに、新たな監視カメラの設置を見落としていたのが残念無念だ。 気が緩むようでは回答にはなれまい。そして私の友達という指定テーマには、中学生になって2年半、1日も休まずに万引きをして成果を分け与えているので、私には子分が100人いる。これはもちろん嘘なんです。被害者から私への手紙には、コンビニの店長さんからのきつい言葉が書かれてありました。新製品の監視カメラでようやく尻尾をつかんだ。今後君には店員を貼り付けているからな。その返事の手紙で彼は書きました。夢は大怪盗だから、こんな小さなコンビニはもう相手にせんよ。とにかく、面接、日記、作文のすべてにわたって、怪盗ルパン四世になる話ばっかりなんですね。鑑別所の技官、教官、火災の調査官から、いい加減にしろと叱られても全く意に介せず、裁判官は愉快な子だと認めて家に帰してくれると信じていたので、どんな忠告も入らないんですね。弱った調査官が本気で親に相談しましたが、親も、のんきでんなぁの一言でどうにもなりません。精神科ドクターに診てもらっても精神に異常はない。仕方がありません。鑑別所と調査官の判断は少年院送致相当。いよいよ審判が始まりました。裁判官は宣告しました。回答になるという人生設計をそこまで言い張るなら、その考えを改めさせるために少年院に送る。その瞬間、彼は大声で泣き叫び、ごめんなさい!ごめんなさい!ごめんなさい!と絶叫し始めたんです。そして審判を1ヶ月先へ延ばしてもらって、再調査を受けることになったって言うんですね。彼の悪ふざけは、優しい言葉では、改まらないんです。自分のしたことの責任は、自分が負うという現実。これが彼の愚かな態度を、打ち砕いたのです。いわば、裁きの存在が彼をあるべき態度へと導いたのです。聖書はなぜ死後に裁きがあるんだよということを告げているんでしょうか。それは私たちを悔い改めさせるためです。人生に侮りを持ち、そしてブレーキが効かなくなった人間の目を覚まさせ、心を覚醒させるために神は裁きを語ってくださってるんですね。神様に背中を向けて生きるという今までの生き方を改めさせ、神に立ち返る心を与えるためなんです。第三に、裁きについて解決があるので、神は裁きを語ります。実は私は、浪人時代、大学受験当日、寝過ごしてしまうという大失態をしてしまいました。当時、新聞配達の住み込み店員をしていた私は、つい二度寝をしてしまい、大事な受験当日、遅刻してしまったのです。その時のことを思い出すと、今でも心臓がバクバクするんですね。そんな話をあるところでしたのです。するとそこに、同じように受験当日、寝坊した方がいたんです。私は共感できると思い、もう一巻の終わりって感じだったでしょうというふうに聞きました。すると、いや別にっておっしゃるんですね。まあいいかと比較的冷静に受け止めることができたっておっしゃるんです。どうしてこんな一大事で冷静でいられたんですかと聞くと、彼は言いました。本命の第一志望の大学の合格通知はすでに確保していたから、とさらりと言ってのけたんですね。彼は自分の失敗によって損なわれることのない大本命の大学行きが確定していたのです。彼は生まれつき強胆な人だから冷静だったのではなく、解決を握っていたので平気だったのです。聖書はなぜ死後の裁きを語るのでしょう。それはキリストがあなたの罪の裁きを引き受けたので、キリストの許しを受け取る者には、もう裁きが去った、裁きがないということが確定しているからなのです。どうぞあなたも、この生けるキリストの償いによる救いを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。